東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
4月4日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、新年度がスタートということで、新しい環境にお疲れの方もワクワクされている方もいらっしゃる時かと思いますが、花粉もねまだまだしんどいけど、新たな環境もぜひ楽しんでいっていただければと思います。頑張りましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社 D トッシュ代表取締役の平尾俊樹さんをお迎えします。 AI エージェントというビジネスの現場を根底から変える技術の最前線、そして D トッシュが描く日本のデジタルの未来について伺っていきます。デジタルフォンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日も先週に引き続き、株式会社 D トッシュ代表取締役平尾俊樹さんをお迎えします。平尾俊樹、奈良先端科学技術大学院大学で博士を取得、カナダのマギル大学で AI ソフトウェア品質管理に関する先端研究を主導、その後世界4大産業用ロボットメーカーの ABB グループの研究所で AI 研究に従事し、グローバルな産学連携プロジェクトを経験。帰国後は奈良先端大の助教に就任。2020年に大学初 AI 企業株式会社 D トッシュを創業。現在は学術と実務の両面から AI ビジネスの導入活用を支援している。先週は平尾さんの会社 D トッシュのサービスの話も伺いつつ、こう今の時代の AI がどういう縮図でどういう世の中になっているのかっていうお話にすごくワクワクヒリヒリしたんですけれども、はい、今週はちょっと改めて AI エージェントを冒頭はテーマにしていきたいなと思っていまして、 AI エージェントが実装されてるのかされるのか、ちょっと私その辺からわからないんですけれども、今ってどういう状況になってるんですか？
そうですね、AI エージェント自体は本当に技術として世の中一般でも普及しかけてる話になっています。で、 AI エージェントっていうのは、チャット GPT が出てきて、あれはAI チャットなんですよね。こう人のようにチャットができる感じなんですけども、で例えば、メールを作成してって言った時に、はい、メールの文章を、返しにくいメールとかあるじゃないですか、はい、ああいうのをこう
角が立たないように断ってとかね、
もう毎日使ってるんですけど、はい、角が立たないように返信も考えてって言って、出てくるじゃないですか、チャット GPT、はいはい、で、あのテキストを結局使う時ってコピーして、ペーストして、メールで送信するじゃないですか、はい、そこは手動でやるじゃないですか、AI エージェントはそこまで全部やってくるんですよ。だからチャット GPT みたいな AI チャットは一時的にこう点として使うんですけど、はい、AI エージェントは最初から最後まで一気通貫で線として AI がやってくれる。
会社で20人の忘年会したいんだけど、大手町でいいレストラン10個リストちょうだい、じゃあ4つ目で予約してまでができるってことですね。
できます
すごい、
簡単に言うとそういうことですね、
は
い、
それってそういう世の中が来るって話はよく聞いてたんですけど、もう使ってる会社とか使ってる方は多いんですか？は
い、もう多いです。
例えばどんな名前のツールがあるんですか？
例えば、いろんなツールあるんですけど、はい、我々が一つ使ってるのは N8N っていう、N に、8って書いて N、
小文字の N に8が挟まれてる N8N、
これが N8N っていう AI エージェント、はい、AI ワークフローと言ったりもするんですけど、はいはい、そういうツールになります。
はい、だから D トッシュさんはこの N8N っていうツールの公認クリエイターとして日本初の営業自動化 AI エージェントを発表されてるんですね、はい、これちょっともうちょっと噛み砕いていただいてもいいですか？
はい、この N8N っていう、はい、ツールって海外の製品 なんですけど、は
い、アメリカですか？
いや、あのヨーロッパの方になるんですけど、はい、まあ、この NATN の会社が世界で何名かに対して、はい、もう NATN の本体が公認しますっていうクリエイター専門家っていう、まあ、こう制度があるんですけど、はい、まあ、ほぼほぼ海外の人なんですけど、まあ、その中で、まあ、あの私がこの営業家エージェントっていうツールにおいては、あの日本で初めて公認クリエイターになったと。
へー、なんだかすごい
いう感じで。
待ってください、ね、AI にとってのクリエイターって何をするのがクリエイトなんですか？
先ほどのおっしゃっていただいたような、うん、あの例えばこういう今日、はい、あの4名でレストランこういうのを探してるんだけどもしいいのがあったら予約までしといてっていうのが、はい、一つのこのワークフローっていうんですけど、一つの流れなんですよね、はい、これを作る人がクリエイター。
作る人、はい、あ、なるほど。いろんな、それをクリエイターが作ったらそれをみんなが使えるってことですか？そういうことですね。です、へ、
テンプレートみたいになるんですよね、
はいはいはい、
なんでそのクリエイターっていう人は、このまあイメージしにくいと思うんですけど、うん、AI のワークフローって結構パズルみたいに組めるんですよ、ノーコードローコードで、
はい、
例えば、まあ、昔みたいにこうプログラムでガタガタするんじゃなくて、うん、レゴみたいにこう組んでいくんですよね。例えばレストランを探す、
うん、
で探した後その中からベスト3をピックアップする、
うんうん、
みたいな感じでこうステップがあるわけじゃないですか、
はい、
このステップを作るパズルみたいなのがこうリストアップされてるんですよ。
へー、
あ、でこれやりたい、これやりたい、はい、これやりたいってくっつけていくみたいな。
ああ、それをしたら実際にその社内のみんなが使えるようになるから、そのピックアップっていうのはそれぞれの現場レベルでもできるっていう状態なんですか？
そうですね、はい、でそのまあつなぎ込み、
はい、
ピックアップしてこれしてこれしてこれしてみたいな、うん、そういう流れを作る人はクリエイターで、流れさえ作っちゃえば、まあ、あと他の AI 全然詳しくないですっていう人でもボタンポチッと押すだけでこれが全部走るんで。
ただ今平尾先生はめちゃめちゃ簡単に言ってくれたけど、その流れを作るっていうのは素人ではできないくらいの難易度ってことですよね。
一応ノーコードローコードなんで、はい、素人の方でもできる。
あ、そういうサービスなんですね。
ですけど、まあ、あのできるって言っても、うん、まあ、やっぱり初級レベルもあれば中級上級レベルまでできることはあるので、
ワークフローが結構複雑で煩雑なものだとちょっとなかなか難しい。
やっぱりちょっと行って学んでもらわないと、
うん、
でもあのエンジニアになる必要はないんですよ。いずれにしてもこのパズルで組むだけなんで、
はい、
そのパズルの組み方がちょっとテクニカルなんで、そこをちょっと学んでいただくっていう感じですね。
この N8N っていうのはもう世界的に結構皆さん使ってらっしゃるツールなんですか？
はい、世界的にもグローバル水準でも使われてるっていう。
日本の企業とかでも使われてる？
今徐々に使われ始めてます。
あ、だから日本の市場を広げたいんですね。
あ、そうですね、
はい、それで公認クリエイターされて。
おっしゃるです。
でもどうですか、その今いろんな企業のフォローアップを会社としてされてると思うんですけど、例えばその N8N を導入しようってなったら皆さん結構使いやすいっていうリアクションになるんですか？
使いやすいっていう方もいますし、うん、やっぱりちょっと難しいなっていう方もおられるのはまあ事実です、
うん、
なんですけど、まあ、別にあのプログラマーになる必要はないので、少なくともこういうツールがあるんだなっていうことだけでもまず掴んでほしい。
本当ですね。N8N ちょっとこれから耳にしそうなワードですね。
ですね。
であの AI エージェントっていうのはかなり簡易的に使えるものもあれば複雑なものも、いろんなツールがあると思うんですけど、導入のコストとか導入ハードルっていうのは今はどんな感じなんですか？
うん、あのまあこれ N8N みたいないわゆるこう、ね、AI ワークフローをパズルで作るようなプラットフォームなので、うん、基本的にもうあの安く使えます、
うんうん、
1アカウント何円とか、はい、そんなレベルでいきます、うん、でこれまでだとシステム作るってもう本当にいろんなエンジニアを動かしてもう本当に何千万何億の世界だったんですけど、
そうですよね、
はい、まあ、それがやっぱり NATN みたいなツールを使うと、うん、もう本当に1アカウント何千円とかで使えたりしますので、うん、本当にコストとしては中小企業でも全然使えるコストになってます、
うんうん、ただ導入してみようという意思決定をするかどうかっていうところなんですね。AI エージェントって例えば私今その2人子育てしながら働いてて、予約とかまでできれば AI エージェントにしてほしいって心から思ってるんですけどこういうなんか一個人とかでも普通になんかチャット GPT ログインするみたいなノリで使えるものもあるんですか？
もうありますね。全然
例えばおすすめ聞きたい。
まあ、チャット GPT とかも結局ログインとかってなると、はい、結構こう個人情報入ってくるじゃないですか、
はいはい、
なんかそこら辺ちょっと制限されたりとか、
うんうん、
まあ、突破する方法はテクニカルにあるんですけども、 やっぱり一般サービスはまだちょっと厳しいところもあって、
あ、そうですか。そうなんですよ。だから企業単位で法人で導入するみたいなサービスは出てきてるっていう
か、もしくは個人のちょっとプログラマーがちょっと設定いじって、
なるほど、
リミッター外してやるとかね。
え、はい、じゃあ平瀬先生質問です、はい、私みたいな人がもうじゃあ予約までまるっとお願いっていう世界線は何年後くらいですか？
いや、もう何年後というレベルではないと、かなり近いと思います。
半年とかでもありえるくらいの感じですか？いや、
全然ありえる世界観なんで。
それはアメリカとかヨーロッパ の企業とかがもうこれリリースしますドンでみんなに流行るっていうのが結構近くまで来るっていう感じです
か？来ると思います、
はい、楽しみすぎるもうまるっとお願いしたい
ですし、まあ、私子供3人いるんですけど、ね、嫁は大変なんですよね、
はい、お察しいたします
でそれをこう例えば保育園行かす時も、うん、まあ、いろいろ連絡もあるじゃないですか、はい、でそういう時もちょっと例えばチャットで、うん、もう今日はちょっとこういう連絡しといてってこうペペって書くだけで、
いや、わかる、子供に入れといてやりたい
も子供に入れたりとかね子供に連携してこう通知してくれるとか、
はい、
そういうのも、まあ、作ろうと思えば作れる。
そうですか、今もできる世界にはなったんですね。
そうなんですよ。
できるけどちょっと、まあ、なかなかまだその設定をするのが難しいってことですもんね。
そうですね、まあ、個人的にはちょっとまだめんどくさいって
、はい、でもそれこそ平尾家ではできるんじゃないですか、先生が設定しちゃえば。
そう、設定すればできるんですけど、うん、もう作るのはまだめんどくさい
最優先課題ですよそれ
そうなんですよ。
いや、ちょっと身近な話までここまでいただきましたが、後半はですねさらに深くお話を伺おうと思います。引き続き平尾先生にお話を伺っていきます。もう気づいたら先生って呼んでます。よろしくお願いいたします。先生でもいらっしゃるんですけれども、はい、あの平尾さん、アメリカで世界4大産業用ロボットメーカー ABB っていうグループがあって、そこにいらっしゃってお勤めになってたっていうことなんですけど、これ何年くらいいらっしゃったんですか？
ここはあの大体1年ぐらい、あの研究者として本当に現地で採用。
何年前ですか？
約5年6年前ぐらい。
どんな感じだったんですか？
いや、まあやっぱりすごい新鮮ですし、まあこう、ね、しゃべらすとこれだけでも1時間2時間しゃべれるぐらいなんですけど。
す、ね、これはどこにあるんですか？
これはあのアメリカのノースカロライナ州っていうところで、まあ、東海岸、
はい、
ニューヨークとかが近いところで、まあ、あるんですけども、まあ、ABB っていうのがこう世界4大ロボットメーカーって言われてるぐらい大きなグローバルカンパニーでして、最近あのソフトバンクが、孫さんが ABB からロボティクス事業を買収してるぐらい、8000億ぐらいですかね、確か買収したっていうニュースもありましたけど、まあそれぐらい大きい企業でね、私はこのロボットと AI を組み合わせたまあ研究をあっちでしたっていう感じですね。
言える範囲でどんなロボットの研究だったんですか？
ABB のロボットって基本的にこう双腕型って言って、人間みたいにこう腕が2つあるんですね。なんで双腕って言うんですけども、うん、はいはい、ね、こういうロボット、うん、こうね、動くロボットを、まあ、こう生産工場の生産ラインにおいて、うん、例えばこういうペットボトルを取って、
うんうん、
ラベルつけて流すみたいな、
は
い、これを一生やるんですけど、
うんうん、
その時に例えばペットボトルを右手で取るでラベルをつけるっていう時に、本来はこういう動きしてほしいんですけど、ロボットにこういう動きしてっていうプログラミングを事前にするんですけど、その時にやっぱり意図しない動きする時あるんですよ、
はい、
でそうなった時にロボットなんでバーンっていくじゃないですか、
ほ
んな壁をぶち抜いたりとかなんなら人に危害加えたりとかするんですよ、ね、
結構恐ろしい誤作動があるんですね。
そうなんですよ。なのでそういう誤作動起きないように、あらかじめ AI でそういう誤作動起きないような品質管理をするみたいな、
制御システムみたいな感じですか？
そうですね、検査システムというか、
へー、
それ AI でやってたみたいな。
そっか、そういう誤作動があるんです。なんかちょっとラベルがずれちゃうくらいは想像できても、なんかバンみたいないっちゃうんですね。
やっぱちょっと極端ですけども、
はいはい、
やっぱそういう事件はあるんですよね。だからそういうのはやっぱ防がないといけないっていうのをしてまして、
うんうん、
で、まあ、これはちょっと追加の話なんですけども、はい、アメリカでまあ働いてた時に、まあ、私はちょうどその年の9月末で終了だったんですけども、うん、9月1日にいきなりこう本部から我々の開発チームに通達があって、う
ん、はい、
9月末でもうこのチームは解散します。
へ、アメリカっぽい
いきなり席がなくなるんですね。で、私は本当にたまたまその9月末に有期契約が切れるので、
はい、
私は解雇じゃなかったんですけども、
持ってますね。
ただ本当に退職間近の人もいたりとか、はい、もう空気がすごくて。
何人くらいいたんですか、そのチーム？
そのチームはね、でも30人、
結構ですね、40
人ぐらいいた。
解散ってなったら、アメリカってなんか映画とかでもよく見ますけど、何の保証もなくもう自分で次の仕事探すしかないんですか？
一切ないです。
やっぱだから雇用側が強いってことですよね。
そうですね。 で、まあ、ちょうどイーロン・マスクがツイッターを買収して X にしましたけど、はいはい、その時もイーロン・マスクの働き方についてこれない人はもうやめてくれっていうので 50% ぐらいカットしたんです
ね。ありましたね。
あれってでもまだ日本にいると、はい、あ、まあアメリカっぽいなみたいな、ちょっと他人事じゃないですか、
ええ、
まさに現場で起きたんであ、これがアメリカかっていうので見たのと同時に、あ、やっぱりあの自分で何かこう価値を生み出す、
うん、
そういうふうな立場になるのも重要だなっていうのは僕そこですごい感じたんで、だからちょっと一つ起業っていう選択肢が改めて強くなったっていうのもあるんです。
はあ、すごい経験でしたね。
もうひどいです
本当に。あとはあのフィジカル AI が今年はすごいテーマだっていういろんなニュースも拝見するんですけど、セスにもちょうど今年の頭行かれてたっていうことも伺ったんですけど、フィジカル AI でいうと今年来年この先数年くらいどんな変化が訪れるんでしょうか。
本当に、まあ、あのロボットに AI を組み込むのはフィジカル AI なので、うん、まあ、あのそれがこうどんどんどんどんこう介護の世界であったりとか、はい、まあ、介護だけじゃなくて工場とかいろんなところであのより人がやったような風に動く、うん、
それこそ今おっしゃってたその両腕2つの腕があるみたいな形のロボットもフィジカル AI っていうことですかね。おっしゃってです、
はい、だからそういうのはまあ私もフィジカル AI って言われる前からやってはいたんですけども、はい、まあ、今最近話題になっていたと。で、まあ、これもですね 2,3 年前にチャット GPT が出てきたじゃないですか、
はい、
でこれソフトじゃないですか、うんうんうん、アプリというソフトなんですけど、はい、やっぱりとはやっぱ使いにくいっていう人も多いんですよね、ソフトって。なのでより使いやすくするには人間のように動くようなロボットの方がより親しみやすいので、
はい、
だからソフトから今ハードに来てるんですね、ロボットに。
あ、もう流れは今ハードに来てるんですね。
そうなんですよ。へー。で、このフィジカル AI ハードの領域って、まあ、ここ 2,3 年はもうどんどんどんどん進むと思うんですけども、まあ、今この先研究で言われていることとしてはソフト、ハードできたらやっぱり最後人体なんですね。人体と生物なんですよね、
はい、
で今もうこれはアメリカでもイーロン・マスクとかがやってるもんなんですけども、今このロボットに AI を移植するんじゃなくて人間の脳に AI チップを埋め込んで、うん、
いや広角機動隊の世界
例えば AI でこう脳信号に指令を送ったら、
はい
はい、その通りに生物が動くとかね、人体
怖いですね。もう怖いが今先に来ちゃった、はい、合ってます感覚人によるかな
そうなんですよ、まあ、あのそういう見方をすれば怖いなので、はい、結構こう倫理的にも人体にこのチップを埋め込んだりするのは非常に倫理的に問題があるんじゃないかっていうのはすごい議論になってるんですけども、一方でこれをこうポジティブな見方にすることもできるんですよね、
うん、
例えばあの指定難病でもあるんですけどこの ALS っていう病気、まあ、要は脳ではこうしたいって言ってるんですけど筋肉が動かない病気なんですよね、はい、
うん、
なんですけど脳にチップを埋め込んでおけば、例えばキーボードでこう打ちたいっていうのは脳で言えるんですよ、信号で、
はい、
そしたら手が動かなかったとしても脳信号から AI チップが読み取って、
うん、
その AI チップがそのままあの通信してコンピューターで動かせるみたいな。
そうか、体の制約がある方にとってはもうすごく希望の湧く研究分野なんですね。
だからもう本当に生きるの諦めてたというふ
う
な人たちでも、あ、また体を動かせる、まあ、体動かないけど
人とね会話ができるというか、
でしな、うん、伝えたいことが伝わる、もうどんどん喋れなくもなってくるの で、
そうですね、
でも伝えれるっていう、
なるほど、
こういう希望の技術でもあるので、
うんうんうん、
だからこのソフト、ハード、最後、まあ、あの人体っていうふうに来てますけども、
はい、
まあ、こういう流れは確実に来ている、
うん、
でこれも、まあ、ネガティブな側面もあればポジティブな側面もあるんで、うん、きちっとそこを正しく使い分けるっていうのが、まあ、今後もリテラシーとしても重要であるという話です。
なるほど、はい、大きな流れを今教えていただきましたが、そうですか、またもう1段2段3段とこう我々の生活が変わる可能性があるのがフィジカル AI の人体バージョンというか、
はい、そうです、はい、
その研究分野っていうのは今結構 AI 研究の中でも相当こう何だろう、資金が投入されている分野なんですか。
まあ、あのニュースになってないですけど、どの資金は集まってきていると、
はい、
まあ、もともとね、この人体とか、まあ、医療の分野なので、それは、うんうん、まあ、医療自体がそもそも市場規模が高い、
はい、
そこに対して AI も市場規模高いので、これがもう完全にミックスされたらもうすごい市場規模になるので、
ということですね、はい。ちょっとあの今日はですね、いろいろなあの新しい言葉というか新しい流れも教えていただきましたが、最後にあの平尾さんが想像されるちょっと先の未来の風景、ぜひあの AI 分野でということで教えていただいてもいいでしょうか。
はい、先ほどお話しした通り、最終的にはこう人間にも AI がこう組み込まれていく世界は来るんですけども、はい、まあ、いずれにしてもやっぱり人間が中心 の社会には変わらないので、
はい、
いかにこう人間がずっと中心で置きながらAI を扱っていくかっていうのも僕一つは一つこの本当に AI を使える社会だと思ってるんですね。だから人間を中心っていうのはずっと主軸にしたままで AI をまあ引き続き正し活用していきましょうというふうなことをまあ今後もずっと伝えていきたいなとは思っています。
いやでも本当にいろいろな方に AI のお話とか講座とかも聞いたりするんですけど、平尾先生のお話ってすごく AI 使ってみたくなります。
そう言っていただけると、
いろいろ使ってみたいって思ってしまった2週でございました。
はい、
ぜひまたお話聞かせてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先週に引き続き、株式会社リートッシュ代表取締役の平尾俊樹さんをお迎えいたしました。2週にわたり、こう AI の世界で何が起こってるかっていうのは、マクロの視点とミクロの視点で教えていただき、でこう最前線のこれからは AI× 人体医療の方が熱いっていうお話もいただいて、すごく勉強になりました。またお会いしたいなと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。